中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もたくさんメッセージいただいてるんですよ。まずはこちら、大阪市北区山崎陽子さんです。いつも楽しみに聞いています。私は検査をしてもいつも悪玉コレステロールの値が高いと言われます。やはり魚卵や卵を控えた方がいいでしょうかとご質問いただきました。続いてはこちら、伊丹市からはラジオネームマリニャンさんです。今年の夏は特に暑さが厳しいので、お風呂をついついシャワーで済ましているうちにあっという間に2キロ太ってしまいました。私はそんなに食べる方でもお酒を飲む方でもないのですが、これってお風呂をシャワーで済ませたのと関係ありますかというご質問。いやこれ初めて聞いたな。はい、続いてこちら、高槻市からラジオネームひろりんさんです。ドクタルカッちゃん、お話が分かりやすいです。そして丁寧すぎないのがとってもいいです。出汁をそれぞれに出して、知らなかったです。私は昆布、いりこ、かつお節をいっぺんに入れていい味と満足していましたが、教えていただいた方法をしてみます。ありがとうございました。ところでサンマの高値が話題ですねと最後に一言いただいてます。ほんまね、高級魚になっちゃいましたよね。他にも上東区からは辻元恵子さん、堺市北区から加藤玲子さん、貝塚市から矢部明子さん、奈良県大和高田市から吉田純子さん、他にもたくさんいただいていますよ。いつもメールやメッセージくださっている、おはがきをくださっているリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
秋のサンマ美味しいけど高くて買えないかもねって。
本当ですよね、
で、まあ、サンマさんってね、年私と一緒なんですよね。
そっちのサンマさんですか。
でだからね、サンマ不良、サンマ不良って言ったらね、うん、彼怒るよきっと。ね、まあそれとね、うん、悪玉コレステロールが高い人ね、これ遺伝的な要因もある場合があるんですけど。
あ、そうなんですか。遺伝の時
も、ね、卵をたくさん食べるとね、やっぱりねコレステロール上がる傾向があるんですね。ただね、善玉コレステロールがもしね、はい、50以下だったら、善玉を増やせば LDL は減ります。
あ、じゃあそっちの努力をする方も大事なんですね。
そっちの方がいいかもしれないね。
え、善玉ってどうしたらいいんですか。
だから青身のお魚、小魚を食べたりとか、はい、ね、ナッツ類とか、はい、あとまあ小腸の機能なんかも大事よね、はい、それとね、シャワーだけで太ることまあないんだけどね。
やっぱりないですか。
やっぱりね、まあ、運動不足とかね、それとかまあ食生活でこう基礎代謝が悪い要因、まあ、何かあるかもしれませんね、で、まあ、今年はね、外出を控えてまあ太った方結構多いんですよね。
そうですね、確かにコロナ太りってみんな言いましたもんね、
でね、ちょっと太ったぐらいだったらいいんだけど、まあ、高脂血症ね、痛風、糖尿病、あと高血圧で、あとね、うつ病なんかもね結構増加してるんですね。
ああ、増えてるんですか、
で特にね、高脂血症、糖尿病、高血圧の3つがある方は要注意ですね、で寒くなるとね、命に関わる危険もあります。
あ、寒さが何か影響するんですか。
だから血液循環悪くなるから、家でね、でだから例えば心筋梗塞とかね、まあ、脳梗塞なんかもね、の引き金になる場合もあるから、
はい、要注意ですね。
一つだけだったら、ね、あれいいんだけど、3つ揃ったらちょっと要注意よね。でね、食養生と、まあ、適度な運動がこう大事なんですね、で甘いもの、炒め物、揚げ物、焼肉、焼き鳥はまあちょっと控えめにして、で和食中心にして発酵食品、特に酸っぱいものを食べること。
酸っぱいもの、
はい、で食事はね、野菜や根菜類、あと海藻類をね先に食べて、で そのものを毎日食べることね、で発酵食品も種類多く毎日食べる方がいいですね、でまあね、お野菜ね先に食べると要するに糖の吸収を抑制する働きがあるんで、まあ、糖尿病とか中性脂肪高い人なんかはね、そういう部分気をつけた方がいいと思います。
食べる順番も大事っていうことですね、
で日中はねまだまだ暑いしね、でコロナもね怖くて、まあ、ご自宅でね引きこもってる方もすごく多いんですよね。
確かにまだね。
でね、精神的に不安定になる方ね増えてるんですね。だから まあ、気分転換にねちょっと人混みを避けて、まあ、外出されてみてはどうかなって申し上げた人がいるんですけどね、で、まあ、朝夕はね少しまあ涼しくなったから屋外でね人混みを避ける時間に30分程度のねやっぱり散歩なんかも始められたらどうかなと思うんですね。
そうですね。
でね50代60代からね、まあ、どうしてもね前かがみになる人増えてるんですね。
こうどんどんちょっと丸まっていっちゃう感じね。
でねやっぱりこう姿勢すごく大事なんで頭を、まあ、髪の毛をね上からねこうつってもらってるイメージで背筋を伸ばしてかかとからつま先まで使って歩くってことが大事なんですね。
ほう全身ですね、う
ん、だからちょっと、ね、腹筋に軽く力入れるとねこれもね姿勢を良くする秘訣なんですね、
うんうん、
で最近はね子供の肥満も増えてるんですよ。
えお子さんもですか。
多いですよ。で年々ね屋外で遊ぶ子供さんって、まあ、減少してるんですよね。
まあ、確かにね危ないとこ増えましたしね、うん、
で特にね今年はね激減してますよね。
うん
であとまあスイミングスクールとかね、まあ、サッカーとか野球とか、まあ、テニスとかね、まあ、スポーツされてる、まあ、子供さんが多いんですけど、ね、その親が思うことうちの子供はスポーツしてるから精神面健康面は大丈夫って思ってる親は結構多いんですね。
いや多分ほとんどの方がそう思ってるんじゃないですか。
だからもちろんね何もしないよりはいいんですけど、スポーツ以外でね屋外で他の遊びをさせるってことも大事なんです。特に幼少期は
スポーツ以外も。
そうだから私まあ子供の頃ね近所の子供たち集まって一緒に遊んでたんですね。だから年下の子供も一緒にまあ遊び道具も工夫して自分たちで作ったりしてたんですよ、
うん、
今の子供たちってね、まあ、多くは何かを与えないと遊べないんですよね。
あ
で大事なのはねそのたわいない遊びこれがね、うん、創造性を生むんですよ。
まあ、確かに私たちの小さい頃は紐一本あったらあやとりしたりね、そうそうそうゴム飛びしたりとかねありましたし。
だからね例えばお母さんがこう洗濯物を干してる時にね、
うん
まあ、子供にね引っ張られたらね怒ったりするわけですよ洗濯物ね、うん、で引っ張ってもいい生地を用意してね遊んであげればねいいと思うんですね、
うん、
だから今ね、まあ、ミキちゃん見てたけど女の子にねあやとりとかねお手玉を教えるお母さんってほとんど今いないんですよね。
はあ自分自身があんまりそういう遊びしてきてないのかもしれないですね今の若いお母さんは、うん
ね、中にされる方もいらっしゃるんですけどね、
うん、
で男の子にはね何か変わったことをすると危ないからやめなさいっていうね言っちゃうんですよね。で大きな怪我を、ね、伴う行為はもちろん危険だけど多少転んだりするぐらいのことはねどんどんさせるべきだと思うんですよね、
うん、
だ例えばね高所恐怖症の人っているでしょ、
はい、
子供の時にね木登りとかねあとその危険のない低い崖の上なんかの高いところから下を見下ろした経験が少ない人なんかにそういう傾向があるんですよ。
あやっぱりそういう経験がないと怖くなるんですね。
そうそうそう、う
ん、
だから例えばちっちゃい頃ねその階段、まあ、あんまりねこの飛び降りの推奨したらいかんけど、ねまあ、1段とか2段とかね3段5段とかだんだん高いところ、ね、慣れていたら平気になってね、はいまあ、そんな遊び昔してたんですけど ね、
うん、
でね幼少期のね屋外での遊びってねものすごく大事なんですよ、
うん、
これね前頭葉皮質っていうね部位があって、
うん
そことね神経細胞のね発達を促すんです。
へえ、あ、遊びから
そう、うん、だからこれまあネズミなんかでもねマウス子ネズミ同士遊ばしたりするとやっぱ発達するっていうね、ちゃんとこれデータ出てるんですね。でね前頭葉皮質とね神経細胞の発達ってねこれね創造性を高めたり、
うん、
あとねトラブルに対しての対応力が養われたりとかストレスにもね強くなるんですよ。
そうなんですか、うん、
で最近の傾向はね、まあ、子供はゲームで遊んでるから、まあ、おとなしくしてていいわと思ってる親もいるわけですよね。でゲームはね限られた箱の中で遊んで箱の外に出ることができないわけですね、
うんうん、
で生きてるものもいないわけですよ。
確かに。
で屋外はさまざまなものを目にすることもできるしあとね植物とか昆虫小動物とね触れ合うこともできるわけですよ。
そうですね、うん、
でね凶悪犯罪者って、まあね、いろいろニュースに出るけどこれね幼少期に自然の中でのね遊びが少ない人が多いっていう傾向もあるんですよ。
はあそうなんですか、
だから子育てしてるねお父さん、うん、お母さん、それはね新型コロナウイルスとか秋からのね、まあ、インフルエンザなんかも気になるけど、
うん、
やっぱりリスクの少ない場所での子どもさんの遊び、
うん、
これ考えてね工夫してあげてほしいと思うんですね。
いや人格形成にすごく影響があるんですね。
うんまあ、特にねやっぱり 2,3 歳からのね、まあ、三つ子の魂100までって言うけどね。
そうですね、うん、昔の人は余裕だもんですね。
そうそうそう、
うん
うん、だからなるべくねやっぱ自然とこう触れ合うっていうのがすごく大事だし、
うん、
それとね、まあ、食欲の秋の食表情、ねうん、これも子どもさんの成長には大事ですよね。
秋の食事っていうの大事なんですか、うん、
だからやっぱりねこう今すぐ切れる子どもさんとか、
うん、
言うことを聞かない子どもさんとか、ね、あと落ち着きのない子どもさん、あと虚弱体質、これやっぱりね食事との因果関係があるんですよね。
へ
え、うん、だからねあのまあ食材のね、まあ、選び方、あとまあ料理、うん、あと調理方法、
ええ、
でこれやっぱり精神面にも影響するし、
うん
ね、だから、まあ、食事ってねこうあの漢字で書くと、
はい
ね、人を良くすることって書くんですよ。
あほんまや初めて気づいた。そうですね食べるっていう字は人に良いって書きますもんね、はい、食事人を良くすること、
そう
はあ
とかすごく大事なんですね。
昔の人はほんまに今日2回目ですけどようできてる、よう考えられてますね。
うん、だから別に、ねまあ、とりあえず作って食べさせたらいいわとかさ、
はい
ね、その辺の買ってきて食べさせる親、
うん、
増えてるけど、ね、これでもねブロイラーの鳥にね餌やってるのと変わらないわけよね。
そうですね、この食べ物でね、それが血となり肉となり人格の形成まで影響してると思ったらもうちょっとね、
うんうん、でもやっぱりね愛情を感じるような食事、うん、料理ねうまい下手もあるけどさ、
はい
ね、やっぱり愛情を込めて作ること、
うん、
すごく大事だと思いますね、
うん、そうですね、最後に愛情を入れて頑張りましょう、
はい、
ではここで番組から9月のプレゼントのお知らせです。糖や肥満、肝臓が気になる人、お肉や油物、お酒が好きな人におすすめです。低温殺菌、純度 99% のマイタケ活性粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん9月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてま す。ドクトルかっちゃん笑顔で元 気。お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美幸がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。